はい、皆さんこんにちは、手島敏夫です。今日は ESD SDGs の進め方講座の第1回、社会の変化と求められる学力についてのお話をいたしましょう。誰かとご一緒に聞いているのでしたら、感染のリスクを下げる工夫をしてくださいね。お互いに協力し合って進めていただけますようお願いします。もしお一人でしたら、話のね、中身に合わせて軽くうなずきながら聞いていただけると嬉しいなと思います。なるべく分かりやすくお話ししますので、よろしくお願いいたします。さて、本年4月から小学校の学習指導要領が全面実施となります。また中学校、高等学校についても順次全面実施されていきます。学校として、あるいは教員として、これを無視するわけにもいかないですよね。学習指導要領をどのように捉え、どのように取り組んでいけばいいのかということも一緒に考えていきましょう。まずは初めにね、文部科学省の学習指導要領広報ビデオをご紹介いたしましょう。文部科学省のホームページから、生きる力、学びのその先へです。検索していただくと3分ちょっとの動画をご覧いただけます。今はね、その中から主な3つの点だけお伝えしますね。1つ目は、変わりゆく時代の変化に合わせて子どもたちの学びも変わっていくということです。2つ目は、それに合わせて学びを進化させる。3つ目は、みんなが協力して社会に開かれた学習過程に作っていってほしいということです。では、時代の変化って何なんでしょうね。この10年間で世界にどんな大きな変化があったのでしょう。まずね、ご自分のノートに、箇条書きにしてみてください。1分間でいいですか。1分間で5個以上を目指して、ということはね、12秒に1個ずつ書かないと間に合わないですよ。論文書かないでね、箇条書きにしないといけませんよ。さあ、1分間で5個以上、社会の変化、どんな大きな変化があったでしょう。ではメモ書きスタート。5秒。はい、10秒。15。20。はい、25。30。35。40。45。50。55。はい、1分経ちました。ストップ。はい、ありがとう。次はね、同じテーブルの仲間と出し合って、1分30秒以内で10個以上に増やしましょうってね、普通は楽しくワイワイやるんですが、今日は個人での主張を前提にしてますのでね、そのまま進めましょうね。さて、では画面を変えます。今私たちの一番の関心は、新型コロナウイルスの感染拡大ですね。政府から緊急事態宣言も出ました。人類全体にも関わる大きな変化であり、試練の時です。でもね、9年前の私たちにとっては最大の危機意識、変化の最大の危機意識は別のものでしたよ。そう、東日本大震災、そしてそれに続く福島の原発事故。私たちの国が壊滅するか、停電を続けるのか、電気が来るのか、 テレビ画面に毎日のように釘付けにされていました。これをきっかけに防災への危機意識も高まりましたね。それから原発を含めたエネルギーの問題、私たちの社会を大きく変えてきました。でも今年の2月に行った講演会ではね、参加した先生方がお答えになった一番大きな変化はこれでしたよ。そう、スマホの広がりでした。これが変わったよねなんて言ってました。便利な機械ですね。もちろん電話もできますね。でも質問したら何でも答えてくれたりね。それだけじゃないんですよ。世界中の人へのね、発信ができるようになっちゃった。世界50億人とね、つながることだってできるんですよ。またね、知らないうちに AI のビッグデータともつながって、あなたの欲しがっている情報を向こうが選んで送ってくれるようになっていることに皆さん気づいていましたか？その他にもね、消費税が 10% に上がったとか、現金を使わなくなってきたねとかね、そういえばサッカーもいいけどもラグビーが素晴らしいよねなんて、いろんなことを楽しそうにお話しされる姿がとても印象的でした。そういう、ワークショップまたやりたいなと思います。でもまあ今回はこれで我慢してね。他にはこんな重大な変化が起きてたんです。そう、巨大台風の問題。去年の夏から秋にかけて日本にも次々と巨大台風が上陸しましたよね。台風19号の写真の画像ですけれども、あの時は恐ろしかったですね。日本列島がすっぽり入るぐらいの巨大に発達して逃げる場所もありませんでした。特に東京の下町はほとんど水没するんじゃないか、もうダメだと思ったんですけども、奇跡的に助かりました。でも助かったからってね、安心してると次どうなるか分かりませんよね。他にも、2005年に出された IPCC の報告書です。現在の温暖化対策、まだまだ手ぬるいということです。もっと厳しい温暖化対策を取らなかった場合、21世紀末の世界の平均気温がこのオレンジ色の帯のように 2.6 度から 4.8 度も上がっちゃうんだそうです。厳しい温暖化対策を取った場合でも、この青のようにね、 0.3 度とから 1.7 度くらいの上昇する可能性が高いと予測しています。と言ってるうちにもう2020年になっちゃいましたよ。私たちの地球は今青、それとも赤、どちらの世界に向かって進んでると思いますか？その状況をね、温暖化の地図で見てみましょう。先ほどの青いグラフをたどった時の2100年の世界、それが左側です。そして右側が有効な温暖化対策を取らなかった場合の赤いグラフの行った先の世界です。私たちは今どちらの世界に向かって進んでると思いますか？さてさて、世界の変化についてグループで出し合っていただくと実に様々なお声が聞こえてきます。それをちょっとまとめてみます。まずは今は新型コロナ感染症の拡大が一番ですよね。でもスマホや AI が家電を最適化したり、自動運転ができるような世の中にもなってきました。いろいろなつながりが世界をどんどん変えてるようですよ。温暖化による食料の不足、食料生産がね、阻害されたり、あるいは台風が来たり、地域や家庭のあり方が変わってきたり、少子高齢化、世界は人口爆発に進んでいったり、今年の1月や2月の初めには誰もね、 新型コロナウイルスの流行が話題の中心にするような人はあんまりいませんでしたよ。ほとんど誰もこれに対する危機意識を持っていませんでした。むしろね、感染症っていうのは遠い国の衛生上の問題なんじゃないかって思ってた方の方が多かったんじゃないでしょうか。大事なことは問題意識を持つっていうことなんですよ。ね、感染症からそのことを教わっています。社会の変化をもっと大掴みに捉える見方があります。これはね、経団連のパティス・ソサエティ 5.0 っていうね、データなんですけども、ソサエティ 5.0 っていう言葉聞いたことはありませんか？経団連のホームページから取った資料なんですけど、これで説明しましょうね。大きく時代を区分していくとね、ソサエティ 1.0 が狩猟採集の時代、2が稲作など農業が進んだ時代、3が産業革命後の工業化の時代、4はコンピューターの時代、そして今やそこに AI が関わってきてね、作られるソサエティ 5.0 の超スマート社会にまで時代は大きく変化してるってことですよ。内閣府のウェブサイトで見てみましょう。ソサエティ 5.0 の世界っていうのはね、例えば右上のように、過疎化の地域にもね、イノベーションによってさまざまなニーズに対応できるものが届けられちゃったりしてね、ドローンが便利に使えるとかな、地図情報がうまくそこに絡んでくるとかってことで、過疎化のニーズにも応えられるようになったり、あるいはね、自動走行などの技術で人の可能性が広がるような社会、重いものを簡単に運べるようになるとかね、介護の現場が助かりますよね。超スマート社会です。じゃあその前のね、コンピューター化した時代とソサエティ 4.0 とね、どこが違ってんのっていうのが次の図になります。開けてみましょう。これまでの情報社会ではね、クラウドに個人が一人ずつがアクセスしてね、やり取りをしてたんですよ。ところがソサエティ 5.0 の世界では AI につながっているんでね、もう人工知能で最適解をね見つけちゃって、それに対してね、社会が動いていくっていうような仕組みになりつつあるわけです。さあ、社会の変化っていうことをざっとまとめみましょうね。四角の中にどんな言葉が入るかな。やっぱりね、新型コロナウイルスの感染が一番なんだけども、情報機器の発達によって何がつながっちゃったんだろうね。ほら、人間と AI がつながっちゃったよ、ね、私たちの世界は激しく変化していて、地球の温暖化だって確実に進行してますよ。加速度的に速くなるそうだし、社会の持続可能性が危うくなってます。日本だけでは、あるいは私たちだけでは、人間だけではうまくやっていけないかもしれません。そういう社会に今なっているんです。変化が激しくね、そしてグローバル化が進んだ社会なんです。さて、そういう社会ではね、世界の条件がどんどん変わってるでしょ。世の中の条件が変われば物事の正解も変わります。決まった正解はなくなるわけです。そういう社会でね、求められる人間像も児童像もね、大きく変わってるのが現状だと思いませんか。そのことを教育という視点から見つめてみましょうか。はい、2002年頃にね、ゆとりの中で生きる力を育てるっていうことを文部科学省が言ったんですよ。学習指導要領のね、タイトルです。しかしね、社会全体からはゆとり教育で学力低下が進むんじゃないか、 困ったもんだ。学力こそが重要なのに、というお声が当時たくさん上がりました。皆さんも覚えてらっしゃいますか？その当時の皆さんのお考え、どちらでした？青い方？赤い方？青い方はね、ゆとりによる学力低下が最大の問題。学力向上が重要なんだ。赤い方は、学力だけじゃダメ。今の時代、これからの社会に合わせた教育改革の推進が重要ですよ。っていう考えだった。さあ、どっちでしょうね。多くの人々がこだわり続けた、この学力そのものの価値について考えてみる必要があるわけです。じゃあ、次の画面をご覧ください。そもそもね、知識理解中心の日本の学力は、そして日本の教育は、今の世界でどんな価値があるんでしょうか？ということです。この後お示しする4枚のスライドはね、小木直樹先生のご著書からお借りしたものです。小木直樹先生のご著書ね、こういう、素敵な取り残される日本の教育。我が子のために親が知っておくべきこと。私も学校発の日本、ESD の学びっていうね、いい本書いてるんですけどね、ちょうどこの話に合う話は、小木先生の本の方に出てるんでね、こちらをご紹介しましょう。ね、残念ということです。はい、こんな資料が出てきました。イギリスの専門誌タイムズハイヤーエデュケーションによる2016年ザ・アジア大学ランキング。それまでのね、2013、14、15、3年連続で日本の東京大学が1位でした。ところが、じゃん、2016年には東京大学7位になっちゃいました。1位は、そして2位はシンガポールです。その次に中国、香港、中国、香港、日本が一つ東京大学が出て、その後は韓国、韓国、韓国と追い上げが続いています。さて、2016年という年が大事なんです。ね、後でまた出てきますから、覚えておいてくださいよ。じゃあ、世界の方に行きましょう。はい、世界的に見てもね、2014年に20位だった東京大学。それがね、39位まで急落しました。うわぁ、この2年間で、東京大学の教育が急に悪くなっちゃったんでしょうかね。そしてね、東京大学の学生さんの頭が急に悪くなっちゃったんでしょうか。そんなわけはありませんよね。でも、アジアから見ても、世界から見ても、日本の大学教育の質の評価がコロコロに大きく落ちてるっていうことです。次の資料は、この頃の労働生産性の評価にも影響を与えてるよっていう資料です。2014年の資料は2015年にまとめたものなんです。日本はね、OECD 加盟34カ国の中で21位です。ルクセンブルグと比べてみましょうか。ね、半分くらいしかないですよね。低いな。生産性が低い日本がね、日本人の給料を高く上げちゃうわけにもいきませんよね。生産性が落ちていくと、国がだんだん貧困化するっていうわけです。実はね、日本の国際競争力という視点で見てみるとね、日本は第二次世界大戦でボロ負けに負けちゃって、すべてを失ったところから立ち上がり、猛烈に頑張って、ソニーや東芝などの電化製品や トヨタや日産などの自動車産業などね、いろんな優れたものづくりと、それを商社マンがバンバン売りにまくってね、世界で売ってきて、売って、売って、昭和の終わり頃には、国際競争力が、なんと、なんとですよ、アメリカを抜いて世界1位になっていたんですよ。1992年、これ平成4年なんですけどね、そこまで世界1位をキープし続けていました。それが2015年には27位にまで転落しているんです。大学の評価も労働生産性も低く、おまけに国際競争力も急に落ちてきているんです。一体何が原因なんでしょうか。実はね、アジアでは2000年頃を境に教育の改革が進められたんです。これシンガポールの事例が出てますけどね、木村大輔氏によりますとね、シンガポールでは1997年に知識理解の学力から資質能力を育むコンピテンシーベースの教育に舵が切られ、勉強から学習へ、学びへ、また教授法もね、見直しが進んだっていうことが言われています。またね、今度は香港の話。香港でもね、2000年に経済成長、雇用可能性の教育からね、切り替えたんです。社会に必要な人材、新たな世界に住む人々の資質への教育の転換が図られたわけです。しかしね、その2000年に新たな時代の教育に変わったとしてもね、その成果が出てくるにはやっぱり優れた子供が育つわけで、そこには時間がかかるでしょ。一体子供の教育に成果が出るのには何年かかるの。小学校6年でしょ、中学3年、高校3年、大学4年、6、3、3、4、全部で合わせると16年ほどかかります。2000年に切り替えたとしても、その成果が出てくるのが2016年頃なんですよ。つまりシンガポール、香港、中国、韓国、今その成果がどんどん出てきているの。じゃあ日本はその頃何も手を打たなかったんでしょうかね。いやいや、そんなことないんです。実は日本も同じ頃にね、教育政策の大転換を実施してるんです。それがこれです。次のページに行きましょう。あら、またソサエティ 5.0 の図が出てきましたよ。もう一回これを使ってみましょうか。昭和の時代まで、ものづくりの工業の時代だったじゃないですか。その後 IT 革命が起こり、超グローバル化社会が始まったわけですよ。そこには例えばね、その前の農業の時代から工業の時代に変わるくらい大きな社会の変化があるんです。ここには大きな時代の溝があるわけです。ね、この線のところですよ。昭和の工業の時代になって、例えばさ、江戸時代の身分制度の中のね、儒教の教育をやってたら、通用しないでしょ？それと同じことが、ここでも起こってるわけです。だからね、日本でも教育政策を大きく変えてきました。1998年に公示して、2002年から、これ平成10年ですよ、そこから実施された学習指導要領です。それが、ゆとりの中で生きる力を育むというスローガン、これなんですよ。さっき出てきましたよね。自ら学び、自ら考える力の育成を目指し、総合的な学習の時間も始まりました。先生方は新しい時代の教育に向けて熱心に研究や実践を始めました。総合的な学習の研究は全国的にとっても盛んでした。しかしその成果が出る前に日本の教育改革は大きくつまずくわけです。それはね、昭和までの学力観によって、さて学力が低下するぞとかね、いう声になって徹底的に批判されちゃったわけですよ。 そして潰されていったわけです。どういうことかっていうとね、2003年に第1回の OECD の学力調査があり、まあまあの成績だったんです。しかしね、2006年に第2回が行われたとき、えらいことが起きちゃった。日本の学力がね、実は見かけ上なんですが、低下しちゃったんです。なんでかっていうとね、学力調査への参加国数が一気に増えちゃってね、学力そのものが下がっていないにもかかわらず、順位が見かけ上で下がったことが大きなきっかけになっちゃったんです。学力が低下していていいのかとね、マスコミからゆとり批判の嵐が起こりました。この図のピンクの時代の時代遅れの教育観に戻そうっていう流れになっちゃったわけです。昭和の時代に学力や学歴で成功した人たちが当時のリーダーでした。だからね、こういうことが起こっちゃうわけ。またね、学歴で苦労させられてきた人たちもこそってこれにね、同調しちゃったんですよ。国内でも全国学力学習状況調査が実施されてね、その成果が県別順位や市町村立ごとの順位として発表されて、それをめぐってこれにね、エキサイトした人たちがいるんです。議員さんたち、学力向上策はどうなってんですか、本区の学力はこれでいいんでしょうか、教育委員会はどんな施策をやろうと言ってんですか、今までの研究なんかをやってて、それで大丈夫なんですか、なんて言われちゃうわけです。教育委員会は浮き足立ちます。でね、ベーシックドリルみたいなものをね、持ってくるわけですよ。それに金をかけてね、ばらまいて、各学校でどんどんやれ。それは古い時代の学力を向上させるためのものでしょ。そんなことにね、金を使って、指導を繰り返してね、血まなこになったわけですよ。文部科学省だってね、ゆとりっていう言葉を引っ込めちゃってさ、時間数を増やし続けています。2016年という年を思い出しましょうか。そのようにしてね、2016年になった時に結果が見えてきちゃったわけですよ。古い時代の学力じゃ結局勝負にならないんですよ。大学ランキングが一気に下がり、労働生産性まで下がり、日本の国際競争力が今どんどん低下してるわけです。貧困だって広がっていますよね。それでも大学入試に採点の公平性のために知識理解で評価しようね、書く力だけで評価しよう、別に読まなくても聞かなくてもいいよ。これやってるわけです。この流れのままにしていて、日本に明るい未来が訪れるんでしょうか。そういうことを私は心配してるわけです。さて、世界が激変を続ける中で、日本が学力っていうものに偏った教育を続けてきたことについて、皆さんはどうお考えになりますか？この後ね、ノートなどにまとめのご意見をお書きください。その中には、じゃあ日本の教育を私だったらこう変えていくのにな、あるいはこう変えていく必要があるんじゃないかっていうようなね、あなたの考える新たな時代の教育の視点や方向性について、そこの中に書き込んでおいてください。それを連続講座第1回のまとめとしていただきましょう。また第2回目以降ではね、その皆さんのお考えを踏まえて日本の教育改革を一緒に考えていきましょう。ではまたお会いしましょう。お付き合いどうもありがとうございました。